ヤコブの手紙第3章の1節から6節。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちよりも厳しい裁きを受けることになるとあなたたちは知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分を全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さな舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。ご覧なさい。どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄に火によって燃やされます。以上です。いろいろなですね、お話をですね、いろんなところで聞くことがありますが、絶えずですね、文句ばっかり言ってる人がいますね。なんて言うんでしょうね、なんか自分ではですね、そういうつもりはないんでしょうけど、なんかですね、口を開くとですね、人のですね、文句ばっかりとか、いろいろなことを、それをですね、聞きながらですね、いつもですね、なんか嫌な思いになるんですね。やっぱり人間というのはですね、人を嫌な思いにさせるような言葉をやっぱりですね、話してはいけないんじゃないかなと思います。だとするとですね、どういうことが人のですね、心にですね、届くかっていうと、やっぱりその嫌な思いではなくですね、共感っていうんですかね。それがですね、一番だと思うのです。昨日はですね、緩和ケア病棟に行きましてですね、お話をですね、何人かの方から聞いてきましたですね。1時間半ぐらいですね、聞いておりましたけどですね、もう要点はですね、たった一つの二つだったと思うんですよね。その要点がですね、もう何回も繰り返されるんですね。ちょっと地方も入っておられますけど、でもそれが一番気になることなんだな。初めのうちはですね、何回も聞くからですね、何かなと思いながら聞いてたんですけど、言いたかったのは何かっていうと、自分がですね、子育てで自分のですね、子どもたちを本当にですね、農業しながらね、みかん畑をですね、やりながら育てたんだと。それで、そのですね、いいところにですね、就職できた。これが一つですね。何回も言われるから、それは良かったですね。で、その次にですね、しかしその子どもたちがですね、そのみかん畑を継がないですね。もうこの2つですね。でですね、もう何回もそれが繰り返されるんですよね。そして多分ですね、子供さんが言った一言がずっと気にかかってるんでしょうね。自分が今ついてる職業には退職金があるけどですね、みかん畑には退職金がない。残るのは神経痛だけだって言われた。この一言なんでしょうね。多分この一言がこのおばあちゃんの心の中にずっと残ってるんでしょうね。いやー、そりゃそうだよなとですね、だってそこで育てられてですね、大きくなってですね、で今自分で自立してらっしゃるんですね。でもそれ言っちゃいけないなですね。きっとですね、おばあちゃんはですね、本当に継いでほしいと、継げとは言わないと思うんですけど、でも自分が一生懸命やってきてですね、子育てをした後にですね、退職金がないようなところには行かないっつってですね、残るのは神経痛だけだって言われた。それがやっぱショックだったんだろうな。そうするとですね、子どもたちもそうではなくてですね、ありがとうですね、これまで大きくしてくれてありがとうって言ってあげればよかったんじゃないかなと思いながら、1時間半同じことを何回もですね、何百回も聞いて、やっぱそうだな。でもそれをですね、癒していくにはどうしたらいいかなって、これはもう残された子どもたち、残されたというか子どもたちが言葉をですね、もう一回かける以外ないんだろうなと思いながら聞いておりました。ヤコブの手紙3章にはですね、教会内の争いがテーマなんですよね。教会内の争いは何で始まるかっていうと、やっぱり舌の問題なんですよね。言葉の問題ですね。このですね、舌っていうのがですね、舌を制御できる人は全身を制御することができる、ヤコブは言うんですね。やっぱりそれはですね、言葉の問題なんだと思うんです。神様に完全に従うことができるのはですね、やっぱり舌を制する人だですね。言葉をきちっと選んでですね、語る人ですね。ところが舌を制御できないと大変なことになるということが今日のヤコブのですね、教えだというふうに思います。 まあ、舌を制御できない問題というのはその人の中心に何があるかということなんでしょう。まあ、多分ですね、心の中から言葉というのは出てきますから、その人の中心に一体何があるか、気になっていることは何であるか、まあ、なんか自分がですね、自分を受け止められてないとか、ひがみとかですね、妬みとか、そういうものの中から舌がですね、やっぱり語り出すんだろうなと思います。で、この前ですね、まあ、新幹線にですね、乗っておりましてですね、車掌さんがですね、まあ、男女の喧嘩の話をですね、まあ、なんかしておられたんですよね。いや、この前さって話をですね、まあ、そういうの盗みするのは好きなんですけどですね、小玉での出来事ですね。で、博多から新大阪まで行くですね、その夫婦はですね、博多に乗った途端に座ってですね、喧嘩を始めてですね、そしてずっと喧嘩してたんだそうですね。そして、ですね、まあ、その喧嘩でですね、降りるの降りないのですね、途中でやり始めて、新幹線が15分止めた。で、この15分のために何万人という人がやっぱ影響を受けるんですよね。で、後から請求書を見るときっと青ざめるだろうねって言っておられたんですけど、いやいやいや、そうですね、原因はですね、何だったかっていうと、旦那の浮気みたいなんですけどですね、それが許せないの許せるのって言ってですね、ですね、で、結局はどうなったかっていうとですね、電車が発車できないとか、福山駅かなんかだと思うんですけど、まあ、喧嘩が収まらずにですね、鉄道警察官が来て3人来てですね、押し込んでですね、そしてですね、座らせたんですけど、電車の中で今度は、殴る蹴るの暴行に発してって言うんですね。なんだろうっていうですね。でその車掌さんが言うには、いや、博多では口喧嘩だったんだですね。で、それがですね、初めその多分なんか奥さんの一言がカチンときたんだろうけど、最終的には殴る系の喧嘩になって、結局は新神戸で警察隊に連れて行かれて、それからとは分からんよねとか言って、なんかそういう話をしておられて、やっぱ言葉の問題だろうなってですね、まあ、よっぽどですね、なんか大変な思いをしてたんだと思いますけど、でもそれがですね、公の場でですね、やることじゃないなと思いながらですね。で、ヤコブはですね、舌は小さな器官ですけど、体現相互するですね、体現相互するですね、本当に小さなもんですけど、体現相互すると言いますですね。まあ、舌を制御することの難しさってのはやっぱあると思うんですね。それはやっぱり一つ一つ自分の心の中をですね、やっぱ見つめてですね、神はやっぱり何を語られるか、そのことをですね、考えなければ、やっぱ舌を制御することはできないんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人も自分の言葉を点検し、神様が語られる言葉が一体何であるかをいつも心に留めることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々に聖霊の豊かな祝福がありますように。病床のある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が共にいて、癒しの御手を差し伸べ、御言葉によって、救い、守り、導いてください。今日も生きるために必要な糧を聖霊によって私たち一人一人に十分与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。